音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。12月1日月曜日11時20分頃にこの収録を行っています。いよいよ12月に入りましたね。今日の東京は晴れていて暖かいです。最高気温20度ということで、なんか北の方はもう雪が降っているところもあるのにね、20度なんて本当になんかなかなか完全なる衣替えができないななんて思っています。はい。で、今日はですね、ゲストの方に来ていただいております。早速ご紹介したいと思いますが、佐賀県の白石町にある曹洞宗の御福寺住職の宮島俊慶さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、宮島さんとも割と長いお付き合いになってきたなというふうに思っておりますけれども、去年でしたっけ、未来の住職塾に来ていただいて、一昨年だっけ、去年
になります。
去年ですね、2回目。去年、そうですね、去年2回目の受講をしていただいて、で、あとは、ホームページをね、作らせていただきましたけれども、はい、そんなご縁で結構去年は割とたくさん連絡を取っていたなというふうに思いますけれども、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮島さん、早速ちょっと本題に入っていきたいと思うんですけれども、はい、宮島さんは御栄華なるものをなさっていて、お寺でその御栄華のなんかサークルをなさってるというふうに聞いておるんですけれども、
はい、はい、
御栄華とはっていうのをまず最初ちょっとね、リスナーの方に簡単にご説明いただくと、どんなものでしょうか。
そうですね、御栄華は、まあ、仏讃歌と言われる歌で、はい、まあ、仏様の、まあ、徳を称えたり、その偉大さを表現したり、うん、あとは極陽の歌であったり、その仏教を優しく噛み砕いた歌詞を歌に乗せてお唱えすることで、まあ、自分の中に入ってきやすいですね。入ってきやすいし、人にも何か伝えやすいし、あとはそのメロディーの力も歌の力も加わって、その意味は分からずとも感動するとか、こう何か、悲しみはより悲しみを何か感じ取れたりとか、いろんなことを考えさせられたり、まあ、感動しますね。そういうものだと思います。
なんかあれですよね、ご法事の中でも歌われたりしているっていうふうに聞きましたけど。
はい、それは前から、もう20年前ぐらいからしていますし、まあ、そういうふうなお寺さんも結構宗派を超えてあると思いますね。
あ、そうなんですね。
御栄華のある宗派っていっぱいあるので、御栄華が好きな住職さんとか、副住職さんとかは結構法事でも入れたりされてるんじゃないですかね。
ああ、そうなんですね。
そうなんでしょうか。
なんかちょっとウィキペディアとかで見ると、まあ、各宗派いろんな流派があるみたいですね。
あります、
天台宗系だと永山流とか、真言宗系だと大和流っていうんですかね、とかで、曹洞宗は梅花流っていう梅の花の流で梅花流。
はい。
曹洞宗はこれ一つなんですか？
はい、曹洞宗は、まあ、その宗派としても分かれてないので、一つなので。
あそっか、宗派ごとに違うのか。
そうですね。はい、
ああ、なるほどね。
そうそうそ
う。
大体曹洞宗の御栄華は、真言宗からいただいてる、習って作ってあります、
ね。ああ、そうなんですね。
はい、密言流とかから。
ああ、密言流、
はい、作ってあるので、そこの雰囲気は取ってるというか、はい、同じような曲もあります。
ああ、でもその曲は流派によって異なるんですかね。
はい、もうどんどん異なっていって、似たようなものも残してますし、もうそこからどんどん変化して新しい曲が生まれてます。
新しい曲が生まれてるんですか？
あ、そうです、そうです、その、まあ、どの流派も、何年かに一度ずつ新曲を出してきたりとかしてて。
そうなんだ。
新曲がある、意外と新曲っていうところもあってでも 昔多分昭和時代とかにどんどんできたと思うんですよ、はい、その世の中のニーズもあったし、はい、でもう今となってはその、うん、そんな新曲っていうのも数は多くはないと思います。
でもそれあのね、曹洞宗ですと梅花流なんで、梅花香っていうそのね香香でなんかこうあの練習するみたいなそういう感じの文化ですよね。
そうですね、
うん、はい、でその新曲ができるとなんかその楽譜とか歌詞とかがなんかこう配られたりするんですか。
そうです、はい、配られて、それを私たちが早く、ま、学んでお伝えするみたいな、
はいはいはいはい、へえ、そうなんだ。なんか新曲が生まれてるとは全然知らなかったので。
そうです、そういうイメージないですよね。新曲って感じ。
なんだ、そうなんですね。最近の新曲だとなんか最近だといついつ頃新一番新しい曲ってどれぐらいですか。
え、一番新しいので何年前かなって感じ。
ああ、まあまあまあそんな毎年で出るとかではないけれども、
はい、そうですね、はい、
うん、数年に一度とか 10年に一度とかで出る。
多分、はい、何かのきっかけで出ます、うん、はい、
まあ、でもね歴史も相当長いですもんね。
長いんですよね。
なんかそうです、なんか以前はこう巡礼か、
はい、
巡礼の時にねと唱えられるっていうことでこう広がっていったみたいなのがあるんですかね。
そうですね、大体その四国のお遍路さんとかで、
うん、
に必ずね各お寺に御栄華もありますから。
あ、そっか、
そのそうやって口伝で伝えられてきた巡礼華ですね。
なるほど、はい、それぞれのお寺ごとにあるんですね。
はい、その四国なんかはそうですね。
あ、それがそっか、四国だとそこのこのお寺はこの歌みたいな感じで、はい、そこにたどり着いた時にこう歌うとか
ですかね。
あー、テーマソングだ、うん、お寺ごとのテーマソングみたいな。
そうですね、昔すごいかっこよかったでしょうね。
そうですよね、
お寺のテーマソングとかだから、
はい、
うん、
いやー、そっか、いや、なんか聞けば聞くほどとっても面白いなというふうに思いますけど、まあ、皆さんもね、ちょっとリスナーの皆さんも聞いてみたいなっていう気持ちが多分今高まってると思うので、ちょっとここで一旦、はい、あの聞いていただければなというふうに思いますけれども、
ただこ の,、ええ、この収録した曲って、
うんうん、
あのハモってますので、
はい、
あの一般的な御栄華と全然違うけどいいですか。
ああ、そうなんですね。そうなんだ、
ハモり、
あ、ハモりあり、
ハモっちゃってます。
うん、
珍しいパターン。いきなり、
そうなんですね、いきなり。じゃあちょっと変わり種ですけれども、はい、まあ、今いただいている音源がこの三宝参加っていうんですかね。三宝参加、
三宝坊、三宝
参加、三宝参加ですね、はい、じゃあちょっと、まあ、その変則球ということですけれども聞いていただきましょう。三福寺梅花香の皆さんで三宝参加。 というわけで聞いていただきました三宝三歌ですが、はい、これはまあだいぶ変則的ということでね、まあ、こういうハモるパターンは珍しいわけですかね。
はい、かなり珍しくて、
うん、
曹洞宗の梅花流五栄歌、栄三歌って言うんですけど、
はい、
梅花流でも、もう数、今まではほとんどなかったですね。でも新たに作ろうとしている、作られてるようなんですけども、
はい、
ただとにかくこれまでは変則的変則級に入る
もので、そうですよね、はい、そうそう、テンプルモーニングラジオっていうね、もう一個のポッドキャストの方で結構こうお経をね流している中で五栄歌も寄せていただいていて、流れてます。やっぱそちらがまあオーソドックスなものっていうことで、まあ、それもちょっとまた後日こっちの番組でもご紹介できればというふうに思うんですけれども、三福寺さんではじゃあこの梅花香はいつ頃からずっとやってるんですか？
そうですね、この梅花流は昭和27年から発足しているので、
はい、
だいたいその頃もう同時にスタートしてるみたいですね。
あ、じゃあもう代々三福寺梅花香はこうそこの頃から引き継がれてきているっていう代々って感じですね。
そうですね、うん、はい、もう今何代かでしょうね、うん、
今何名でなさってるんですか？
今は、女性が6名と、
うん、
男性が6名か12名、うん、現役の方はいらっしゃって、
はい、
でもうご高齢でちょっと練習に来なくなった人も10人ぐらいはいらっしゃるんですけど、
ええ、
はい、まあそんな感じですね。
なるほどなるほど、
うん、
やっぱり結局こう複数で歌うのでこういわゆるなんかちょっとコーラス的な感じになるわけですよね。
まあ大体はそのハモリはなくて同じ音旋律のものを一緒に歌うっていう感じで。
なるほどなるほど、そっか。なのでこういう、まあ、ハモリタイプはまあ珍しいっていうね。
多分曹洞宗の中でもこのハモリを本当に練習してる人って多分そんなにこうはないと思うんですよね。
そうなんですか。でもやっぱりそうやってみんなで集まって歌ってるとハモりたくなりますよね。
でこの曲すごいよくできてるからハモりが綺麗なので、ぜひやろうって言ってやったんですよね。だからで、うん、他のそれで珍しいから今回テンプルモーニングラジオに投稿してます、
ね、あ、なるほど。
こんなのもあるよねみたいな感じで。
そっかそっか。
曹洞宗の御仁さんが聞くと、
はい、
おお、これをやっとるねっていう、
あ、なるほど、
挑戦しましたかっていう感じになるかなと、面白いかなと思って。
いや、ありがとうございます。なんかね、ある種ちょっとゴスペルみたいな感じもね、受けますけどもね。
はい、すごく、うん、これ今うちは12人ぐらい現役さんがいらっしゃいますよと言いましたけど、
はい、
本当はそんなにもともといらっしゃらなくて、やっぱり今は他のサークルとか、
うん、
趣味って巷に田舎でもたくさんあるので、
うん、
やっぱり選ばれる時代だから、
うん、
昔ほどなんていうかな、みんなこぞって五栄歌を習いたいっていう雰囲気じゃなくない時代になっちゃっていて、
うん、
そんなに増えないんですよね、うん、数が。だからその中にあってこう変化球をですね、うん、持っておいてみんながわあいいなと思われるのもちょっと想像してこの歌をちょっと最近よくやってたりとか、やっぱり聴いてる人があいいなってちょっと思ってもらえるような、
うんうん、
古典的な五栄歌だとちょっとこう難しいというか、その味はあるんですけど、
うんう
ん、なんか簡単にいいねいいねって言われるような雰囲気じゃないというか。
なるほどね。
はい、
うんうんうん、まあそういう意味でね、こういうハモリとかがあると、ね、より一層音楽的な楽しみも広がるっていう部分ですよね。
そうですね、
うん、
はい、やっぱ楽しみとか感激って大事な要素なので、
うん、
人の心にですね、
うん
うん、だからそういう意味で 頑張ってしてて、
そうです
ね、って感じですね。
うん、歌ってる側もね、うまくハモれたらやっぱ嬉しいし、聞いてもらってね、ね、こう感想、いい感想をもらえるとより一層ね、こうやる気が出るというか、もっと頑張ろうっていう気持ちになりますよね。
そうですね。うん、で私が2年後に令和6年か令和9年にの秋に新三結成っていう大きなあの儀式をさせてもらうように、はい、なったので決まったので、まあ、そのためにあのその護衛歌をその儀式の時に唱えてもらうから、うん、あの行員さんの数が、少ないといかんよねということで、
はい、
檀家さんが男性が6人入ってくださったんですよね。
あ、
それで今回その上のパートを女性がして下のパートを男性が唱えてくれてて、男女混成になってるんですけど、
はいはいはいはい、
その男性がいること自体もかなり珍しくて、あの男性なかなか入ってくれないので
なんか想像つきます、
はい、はい、なんか女性がするものみたいになっちゃって、でたまたまその歌が好きなカラオケが好きなあのおじさまたちがあの入ってあげるよってなってじゃ あの楽しい会にしないといけないっていうことで、
はい、
ハモリの曲をするときっと楽しいからっていうので、
うん、
あのやっぱね最初にその心をつかむためにハモリの曲を、ね、選んで見て、うん、
はい、
そしたらやっぱり男性が下を歌ってくれた方がしっくりきたんですよね、
うん、
低い声をですね、でまあうまくまあまあ成功したかなと思ってるんですけどね。
いいですね。そうですよね。なかなかそういうコミュニティに、ね、男性の方って入っていかれない部分があるので。
そうですね、
うん、でもいい機会でしたよね。
あ、そうですね。だから、その2年先の大きな儀式のためだけにして、はい、それが終わったらじゃあ解散ねってならないように、
はいはいはい、はい、
そのやっぱり好きになってもらえればね、いいですよね。
そうですね、
うん、なるほど。古典的な歌も素敵な歌がたくさんあるので、はい、
うん、
やっぱり法事の時に唱えると感激されたりね、するので、
うん、
やはり感動っていう要素ってあのすごく法事あのお坊さんとしても大事だなと、
うん、
この仏教っていうかお寺っていう視点から見ても、
はい、
いかにその人々の心をやっぱり感激してもらうかとか、
うん、
あの喜んでもらうかっていうところってすごく大事だから、あの護衛歌っていう歌の力を借りて、
うん、
あの、うん、みんなでねその共有できるように、
うん、
してますね。力を借りてますね、
うんうん、そうですよね。やっぱり歌詞のね意味合いも分かるし、それがこうねメロディーと歌声で伝わってくるっていうのが、まあ、それがやっぱりこう亡き人へのこの供養の気持ちみたいなものをなんか深める部分もあるのかななんていうふうに思いましたね。
お経プラス護衛歌をするので、こうなんか雰囲気変わって法事もなんかこう色とりどりになるというか、そこにさらにお話とかも入れるので、
うんうん、
トークとかも入れるので、
そうですね、
なんか、はい、なんか法事がね、まあまあ、いい意味で楽しいというか、
うん、
こう有意義な、ね、もの時間に、ね、したいんですよね。
そうですよね、うん、それは大事だと思いますね。それでやっぱり、ね、いい時間になったらまたやりたいなっていう気持ちにつながると思いますし、
うん
うん、そこにねこう子どもたちとかも参加していたらこう自分たちも続けていきたいなっていう、なんかねそういう思い出作りというか記憶に残るっていう、うん、こととして住職さんが歌ってくれたっていうのはなんかこう、ね、いい思い出にもなるかなというふうに思いますね。
なんかもう一曲真心に切るっていうあの、
はい、
優しいメロディー優しい歌詞のいい感じの曲があって、
うん、
あのそれはよく唱えてて、
うん、
法事で、で子供さんがいる時によくそれを入れるんですけど、
はい、
すごく覚えやすいので、
ええ、
それをずっとやってて四十九日のあの書なのか蓋なのか身なのかって、このうちの田舎では毎週毎週必ずやるんですけど、
うん、
その時にその真心に生きるっていうあの歌を唱えるとみんな覚えてくれるんですよね。
うん、
で覚えちゃって で四十九日でその大合唱みたいになって、はい、それ結構楽しいんですよね。
すごいです。レッスンしてるみたいな感じになりますね。そうそう、短期練習、短期集中レッスンみたいな。
そう、もうでも子供ってすぐ覚えてくれるので、もうなんかだから法事は歌うものだって思ってくれてて、で歌う人って思われてるん
です。歌のお姉さん
みたいな、歌う先生みたいになってる。でもなんかそういうのすごいいいなと思って、法事の姿としてこう参加してもらってる感じがすごくあるので。
そうですよね、
はい、まあいいなと。それは楽しいですね、私もしてて。
そうですよね、毎週のようにね、法事はまああったりするでしょうから、そういう一つ一つがね、そうやってこう色とりどりになっていくっていうのは、ね、こうお寺側としてもなんかこうあり大事なことかなっていうふうにすごい思いますね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、うん、はい、そんな三福寺さんですけれども、僕は何年前だったっけな、3年前ぐらいに一度お参りさせてもらってますよね。2年前かな。
そうですね、
うん、佐賀県の白石町という町で、まあ、あの周辺に他にも住職塾の仲間のお寺さんがいくつかありますから、僕はなんかその1日かけて4寺院かなをこう巡らせていただいたかなというふうに思うんですけれども、すごいこうね、なんか開けていっていて、なんか綺麗な景色だなっていうのをすごい記憶に残ってますけれども、あの意外にこう博多から割とすぐにピュッて行けちゃう場所ですよね。
そうですね、博多から特急で1時間ぐらいですね、うん、で着きますね、
うんうん、そうですよね、そうそう、なんかそんな場所にあって、とてもあのまた行きたいなと思う場所の一つなんですけれども。
ありがとうございます、
はい、三福寺さんではあの仏像祭りをやられ始めましたよね。
はい、
うん、
ですごい立派な仏像が出てきちゃって、
うんうんうん、
はい、もういや本当、いやものすごく綺麗なんですよね、うん、でだから出せない、うん、表に出せなくなってしまって、阿弥陀如来さんなんですけど、うん、
はい、
だから御開帳という形でしかあのお見せでき、あのお参りできないので、うん、まあ、1年に1度はしようねってなった矢先、
はい、
あの去年はできたんですけど、今年からあの、はい、その2年先の新三結成まで、あのちょっとお休みすることになって。
なるほどね、はいはいはいはい、
はいはい、私がその、うん、いろいろ準備とか大変なので、
うんうんうん、
あの新三結成の準備があるので、
なるほど、
はい、何かと大変なので、うん、ちょっとじゃあお休みしようかってないきなりなりました。
そっか、毎年11月が仏像祭りっていうねことなんですかね、
はい、大体そのぐらいにしたいねと、うん、秋がいいよねって言ってて、だから、うん、まあ、令和9年の10月の新三結成が終わったら、
はい、
また再開していくと思います。
令和10年からって感じですか。
そうですね、令和10年あたりからまた再開して、でその中に入ってるその巻物を開いて、
はい、
中に何が出てくるのか、
うん、で
そういうのも調査も進めていこうと思ってるし、
うん、
中はね浄土三部経って書いてある包みで、はい、まあ、浄土宗の大事なお経の浄土三部経の写経だろうとは思われる、はい、題名が書いてあるので、そうは思われますね。もうなんかしかもその包みには1222年って書いてありまして、
はい、
もうその浄土宗の開祖の法然上人が亡くなられて10年後の仏様なんですよね。亡くなって10年後に書かれた、おそらく写経を入れてあるお仏像なので、
あ
結構なあのなんていうかな、時代的にもそのはっきり出てるので、
うん、
貴重なものだろうと、
うん、
はい、思われるんですよね、はい
はい、これが佐賀県の重要文化財になって、はい、
そうですね、
うん、なんか現在調査中ってことですね。
そうですね、うん、はい、調査中なんですよね、うん、でそれが楽しみですね、それを解読、うん、解明していく
の、
ね、
この像の中に紙製筒状のなんか納入品があったっていうふうにね、ホームページにも書いてありましたけど、
は
い、
あそうです、
うん、仏舎利らしき粒状の物体が確認されていますって書いてありますけど、 それはなんかあれですか、なんかで分かったんですか、その外
そうで
か
す
ら。
ね、そのお仏像の CT スキャンをかけられまして、その中に何かコロッと何か入ってるっていうのが映像として見えたみたいですね。
で、これはまあ引き続き調査を進めているっていうことでいいんですかね。
そうですね。いや、楽しみですね。なんか、でも、なんか費用がかかることなので、パッと進まないところがもどかしいですね。ちょっといろんな申請書類があったりとか、いろんな機関への助成金のお願いをしたりとかもしないといけないので、
そうですよね。
本当に町とか県とか、そういう単位で動いてもらわないといけないので、それ結構苦心してますね。
そうか、そういうことが、そうですよね。まあ、重要文化財だから、ね、そういう助成金とかもまあ申請できるにはできるけれども、逆に言うとそうじゃないと、ちょっとお寺のね、こう資金では到底できないですもんね、その調査
そう
ま
でで す
は。
ね。もう本当乗りかかった船なので、ちょっと私の代で一定の、何か結論をですね、出せたらいいなっていう思いはありますね。だから皆さんが、ね、納得してついてきてくれるようにお知らせをいっぱい頑張ってます。
ああ、そうですよね。結構ね、インスタとかそういうのもそうですしね、やってらっしゃいますもんね。ありがとうございます。まあ、そんな御福寺さんのホームページにいろいろとね、書いてあります。重要文化財の阿弥陀如来の写真も出てますからね。
そうですね。
そちらをぜひ、気になった方は、説明欄に URL を載せておきますので、ホームページも見ていただければと思います。というわけで、今日は宮島俊恵さんをゲストにお迎えしまして、御詠歌についてお聞きしました。また何か新しく録音をしたら、ぜひ送っていただけたら。
いいんですか？本当いい
ど
ん
ん
で
どん
す。
こちらのポッドキャストでかけていきたいと思いますので。
もうぜひ、じゃあもう真心に生きるとかすごい喜
そうで
ば
す
れる
ね。
し、なんか、まあ、気が向いたら古典的なものとかもで
そういう
す
の
ね。
もね、お待ちしておりますので。どうぞよ
あり
ろし
が
くお
たい
願
で
い
す。
しま
よ
す。
ろしくお願いします。
そうしましたら、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは失礼いたします。
ありがとうございます。失礼いたします。